Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1588回、11月8日です。皆さん万事まして、みっつぁんです。そしてすきちゃんはいないよいないよ。けっちゃん、あみやすさん、こはくさん、こんばんはです。はい、皆さんの予想通り、つきちゃんは帰ってきてないよ今日は何時に帰ってくんでしょうね。あ、お散歩さん、こんばんはです。とりあえず手持ちのコインを投入しときましたよ。あ、ガンちゃんもこんばんは。は、今日はね、いつも土砂降りでしたね。雨が、雷を伴って工場停電するんじゃないかってちょっとビクビクしてましたけどね。うちの工場、あの熱処理の炉があるんですよね。これがね、停電しちゃうと中のコンベヤーが止まってしまって、中に入ってる品物がパンになっちゃうんでね会社の人間ゴロゴロ雷の音が聞こえるとね、ビクビクビクビクしだすんですけどもねまあ停電になることもなく、結構雨量はねあったみたいですけどね。ミヤさんに催促されてますが、今日のみっつぁんの iPhone X コーナー、今日ね電話がねなかったんですよ残念。なんかソフトバンクユーザーにね、ニゴロのスペースグレーなんかやっと届き始めたみたいですね。自宅受け取り、それから店舗受け取り、一部、連絡がどうも行ってるみたいですけどもね。11日到着だったかな、10日到着だったかな、自宅配送の方は（笑）うちには連絡来ませんわ。島根は田舎だと思ってバカにしてるな iPhone X を手にしたケイちゃんはまだ文鎮になってませんか文鎮化が一番怖いんですよね。あ、タツさん、こんばんは。というわけで結局今日も連絡はなしと。とりあえずね、ケースと保護フィルムだけはもうすでにうちに届いてね、いつでも iPhone X が来てもいいようにね、待機中なんですけどもね。今夜もしょうがないんでケース触って遊んどこうって感じですけど。 文鎮化したら置物にすんね。江口さんこんばんはです。2週間後は列車上ですね。そうですね、来週再来週の水曜日のもうこの時間は、あ、出雲出たとこだな、はい、サンライズ出雲で東京へ向かってるはずです。あ、もう2週間か、早いな。なんか準備段階ではまだまだ先かなと思ってたんですけどね。ミヤさん、今もう一台の Windows 10マシンをクリーンインストール中。それは何、バージョンアップなのかな、それともハードディスクなんかを交換してOS の入れ直しっていう感じですかね。はい、ということで、まあ今週中に連絡来るのかな、どうなのかな。早く来てくれ、来るなら来いよって感じですけどね。まあ、今日は天気があまり良くなかったんですけどね、島根は。皆さん今年9月に上陸した台風18号のこと覚えてますかね。九州、四国、本州、そして北海道へ上陸したあの台風ですよ。9月17日に九州の鹿児島に上陸、そしてその後高知に上陸、そして兵庫県に上陸した後に北海道に上陸するというね、統計を取り始めて4島全てに上陸した初めての台風としてね記録された台風18号、この記録がね取り消されたそうです。ケイちゃんまだ生まれてなかったのね、おめでとうございます。なんで取り消されたかと言いますと、気象庁がね、詳しい解析の結果というのを公表して、この台風18号日本海に抜けた9月18日の未明に新潟県沖で温帯低気圧に変わったとね、今になって変更をかけてきたんですよ。というわけで北海道上陸した時点では温帯低気圧だったことになるんで、4島上陸は幻ということになったらしいですね。まあこういうパターンよくあるんですよね。まあ台風と温帯低気圧どこで区切るかっていうのは非常に難しいんでね、その当時はまあ暫定的な情報として台風が北海道に上陸したという、発表になってたんですけども、今になってあれは温帯低気圧でしたということでね、残念ながらこの4島上陸台風18号幻となったということらしいですよ。ミヤさん、まっさらにした、まあ、確かにだんだん重くなってくるしゴミが増えてきますからね Windows って。できるんであればまっさらにした方がいいですよね。タトさん、27日16時01分に予約した人が本申し込み今日来たと SNS に投稿がありました。16時2分ぐらいまでの人がね、本申し込みの SMS、 それから店舗からの連絡っていうのがねどうも入り始めているみたいですね。ソフトバンクのスペースグレーの2頃、私も2分台ではあるんですが今日は何も連絡がなかったと。次の入荷分になるのかなって気はしますけどもね。果たして次の入荷がいつあるのか、キャンセルしちゃろうか。あ、 でもキャンセルしたらケースと保護フィルムが無駄になるな。もうちょっと待ってやるか。しょうがね。はい、ということで、まあまだまだ私の手元に iPhone X は届きませんよ。嫌だねーって感じ。はい、それでは本編の方行ってみましょうかね。タトさん、やはり東京3店舗で予約と受け取りですね。ああ、島根の方に回ってくるのはまだまだ先なんでしょうな。やだやだ。都会ばっか。はい、それでは、本編の方行ってみたいと思いますが、まず最初はトラベルウォッチにあった記事ですね。もう世間はクリスマスが始まってるんですね。JR 名古屋駅で今夜クリスマスイルミネーション点灯式。約12メートルのクリスマスツリーは名古屋地区最大という記事が上がってました。これ今日の18時20分点灯式がどうも行われたということらしいですね。JR 名古屋駅の1階 JR ゲートタワーのエントランスにおいてクリスマスイルミネーションの点灯式が11月8日18時20分から実施されますと、まあ、これ記事の中ではされますなんですが、まあ、実際にはもう時間的にはされましたということなんですけどね。点灯式ではサンタクロースが登場し来場者との記念撮影にも対応する予定ということで、今すぐ行けばまだサンタさんいるかもしれませんね。うん、高さ12メートルのクリスマスツリー、結構でかいクリスマスツリー、毎年あるのかな多分。JR 名古屋駅の1階のエントランスということだそうですね。今朝の目覚ましテレビだったかな、7時前のとこでディズニーランドとディズニーシーのクリスマスの特集やってましたけどね。あのディズニーランドの夜のプロジェクションマッピングの一部映像が流れてたんですけども、なんかディズニーランドのプロジェクションマッピング実際に見た人いますかね。まあ、クリスマスバージョンはちょっと普段とは内容が違うのかもしれませんけど、なんかプロジェクションマッピングっていうか、あの眠れる森の美女じゃねえや、シンデレラ城か、ディズニーランドはシンデレラ城にプロジェクションマッピングで映像を映してるんですが、なんかせっかくのそのシンデレラ城のデコボコを活用してないように見えるんですよね。ただベタっとしたスクリーンとしてしか使ってない。なんか物足りねえと思ってね、今日テレビで見てたんですけどもね。あの実物は見てないんですが、東京駅のプロジェクションマッピングって何年か前にありましたよね。おととし、去年かおととしぐらいだったかな。あれを YouTube とかテレビで見たんですけど、あれはその駅のデコボコをちゃんと活用したプロジェクションマッピングで、おおすっげーって見てたんですけどね。なんかディズニーランドのプロジェクションマッピング、これプロジェクションマッピングって言っていいのっていうね、ちょっとなんか物足りないような気がしたんですけども、スキちゃんはなんかそれがいいって言ってましたけどね。はい、それでは次のニュースですが、 こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。これ表示しろ表示しろ、来た来た。アップル11月24日にトルコや韓国など13カ国で iPhone X を発売へという記事が上がってました。まだ私のところに届きもしないのに第2弾の発売を始めると、ふざけんなって感じですね。アップルは現地時間の11月24日より iPhone X の販売国を拡大しますと。新たに発売されるのはアルバニア、ボスニア、カンボジア、コソボ、マカオ、マケドニア、マレーシア、モンテネグロ、セルビア、南アフリカ、韓国、タイ、トルコの13カ国となっていますと。またその1日前の11月23日にはイスラエルでも発売が開始されるということですが、私届いてねえぞ。届いてねえぞって感じですけどね。お隣の韓国で買いに行こうか。パスポートもあることだし。それでは次のニュースですが、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone X の製造コストは約4万円利益率 64% のドル箱デバイスという記事が上がってました。iPhone X の製造にかかるコストは1台につき 357.5 ドルということで、日本円換算で約4万円。999ドルで販売されている iPhone X の利益率は 64% ということで、 iPhone 8の利益率 59% よりもかなり高い利益率となっていますということだそうですよ。単純計算で 64GB モデル1台につき 72,800 円の利益、 256GB モデル1台につき 89,900 円の利益があるということになると、儲けすぎじゃね儲けすぎじゃねって気がしますけどね。でまあパーツの中で一番お値段がお高いのはやっぱりあの有機 EL ディスプレイだそうですね。こちらが 65.6 ドル。次いで高いのがステンレススチールのフレーム。これが36ドルということだそうですね。もうちょっと下げてほしいな。それでなくても儲かってるじゃん。気がしますけどもね。ケイちゃん、島根はまだん、島根はまだら販売してないんだ。まだら販売、どんな販売。丸山さん、固定費を無視してますよ。まあね、確かにこれはあの製造コスト、あのパーツ代ですよね、単純な。まあこの中には開発費も含まれてないっていうのもありますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod Love さんの方にあった記事です。 iPhone X の有機 EL と iPhone 7の液晶、顕微鏡で見ると違いが一目瞭然という記事が上がってました。iPhone 7、まあ8までもですけども、レティナディスプレイ、 それで iPhone X の方はスーパーレティナディスプレイというまあ名前がついてるわけですけどもね。まあ肉眼で見ただけじゃほとんど違いがわからないのかな。実物を見てないんでわかんないですけどね。でこれをですね顕微鏡で覗いてみましたというね記事なんですよね。クロック時計の、6時の部分の数字の6、これを拡大してみましたということなんですけども、顕微鏡で見ると液晶と有機 EL 全然違うんですよね。その写真が記事の方に上がってますけども液晶は長方形のドットの網目状に張り巡らされていますと。あの昔のブラウン管タイプのテレビ、顔をずっと近づけていくと見えるあのドット、あれと同じような感じのドットなんですよね。でそれに対して有機 EL の方は丸型のドットが敷き詰められてるんですよ。こうして見ると全然違うんですよね。で液晶の方は赤緑青の RGB の順にドットが並んでるんですけども、有機 EL の方は3色は並んでるわけじゃないんですよね。赤緑の列と緑青の列、これが交互に並んでるんですよ。この方が綺麗に見えるってことなのかな、3色を並べるよりも。で、このドット同士の隙間っていうのはこの有機 EL の方が隙間が広いんですが、実際に、画面として見る分にはこのドットが広い部分は全く気にならない。まあ肉眼では確認、認識はできないということらしいですね。江口さん、原価3割は妥当ですね。まあまあそんな3割かね。のぶすみさん、こんばんは。こんばんは。アップルの株主の3つは高くてもいいのでは。まあまあ株主っちゃ株主ですけどね。株主って言っていいのか10株で株主大きな顔はできないでしょうな多分アップルも10株程度じゃ株主として認めてくれないかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですけども、これはぜひ iPhone X をお持ちの方試してみていただきたい記事なんですが、 iPhone X のノッチを消す魔法の壁紙という記事が上がってました。ギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。あの上のノッチ、切り欠き部分ですよね。あれ使ってて気になりませんかでどうしてもあれが気になるという方のために、壁紙が用意されていますということはそうですね。でこの壁紙を使うと、あら不思議、ノッチ切り欠き部分がね消えてなくなるんですよ。不思議でもなんでもないんですけどねこれですね、ノッチの下の部分、結局ノッチの両側に液晶部分があるじゃないですか。その両側の液晶部分を黒く塗りつぶしてしまおうというね壁紙なんですよこれ。でこれ壁紙の入手方法がね、ドロップボックスからのダウンロードのようですね。でこの壁紙をダウンロードして、iPhone X の壁紙に設定すると。で設定するときにですね、ちょっと手間がいるんですよね。ちょうど上の黒いバーがノッチ部分に重なるように手でねというか指でね下にドラッグして位置を合わせる必要があるんですよね。 ちょっとここで一手間かけなきゃいけないんですが、ここで壁紙として設定すると、ホーム画面とロック画面、ここでしか有効にはなりませんけどもね、ノッチ部分が真っ黒に塗りつぶされて、綺麗な四角い長方形の液晶に見えるというねことらしいんですけどね、はい、もう私も今のとこ10が手元にないので、果たしてそううまく設定ができるのかどうか確認ができないんですけども、まあこれをただ使うと上の部分の液晶のが無駄になる、無駄になるってわけでもないですけどね。だからこの壁紙を使うと、5.8 インチよりもちっちゃくなるはずですよね、対角線の長さが。まあこれと同じ商法を使えば、その標準の壁紙以外でも応用は効くと思いますんでね、ぜひお持ちの方は実験をしてみてはいかがでしょうか。のぶすみさん、株主総会には出席できるのでは？どうなんでしょうね、出席できるのか、10株で分かんない、出席できるのかどうか分かんない日本の証券会社でアップル株って買えるのかな、大和証券は買えないような気がするけど、あの iOS のアプリでワンタップバイっていうアプリがあるんですよね、まあ証券会社ですけども、ここを使うとあのアメリカ株とかも購入できるんですよ。それも一株単位じゃなくて、もっと細かい単位で買えるんですよね、買おうと思うと 0.1 株とか最小単位があったかな、それでまあ一応株主にはなれるみたいですよ。ただ名義が私の名義になってるのかどうかよくわかんないですよねそのワンタップバイっていう会社が持ってて、それをバラ売りしてるような感じもしますんでね。ただ株価に連動してちゃんとあの値段は動いてはいますけどもね。それでは次のニュースですが、こちらは C ネットジャパンの方にあった記事です。個人間送金サービス Apple Pay Cash が iOS 11.2 パブリックベータ2に搭載という記事が上がってました。近い将来、米国では iPhone や Apple Watch から Apple Pay 経由で友人に支払いができるようになりますと、Apple Pay の新機能が正式リリースされるまではパブリックベータを導入すると友人や家族間でテストできるということみたいですね。この機能が Apple Pay Cash、これは、WWDC の時に確か発表があったと思いますけども、iOS 11の新機能ということで、パブリックベータ2、ここの中にどうもこの機能が組み込まれてますよと。私は今、パブリックベータ2はダウンロードが済んで、インストールしますかってさっき聞いてきたんですよね。ただ、これをインストールしてしまうと収録に、支障が出るなと思って今はせずにいるんですけども、日本で使ってる分にはこれが出るかどうかちょっと分かんないんですよね。もしかしたらアメリカだけかもしれない。日本だと個人間送金は多分できないんじゃないのかな、法律的にと思うんですけどもね。もしかしたらパブリックベータ上では使えるようになるのかもしれませんけどね。で、この Apple Pay キャッシュの概要ですけども、ウォレットの Apple Pay キャッシュカードに入れられる1回の最低金額は$10、そして他のユーザーへの支払いは Apple Pay アプリを通じて iMessage で行うか Siri または連絡先で行えますと。二要素認証を有効にしておく必要があります。そして対応デバイスは Apple の公式サイトに掲載されています。 Apple Pay のピアツーピア決済機能はまず米国で開始されると。だから日本語環境にしてたらダメなのかもしれませんね。まあ、これが使えるようになると結構便利にはなるかなって気はしますけどもね。これ手数料かからないんじゃないのかな、送金に。まあ日本で正式に使えるのはまだまだ先かなって気がしますね。はい、それでは次のニュースですけども、これお昼の NHK ニュースでもちらっとやってましたよね、確か。気になるキンナーさんの方にあった記事です。 Amazon 音声アシスタントアレクサを搭載したスマートスピーカー Amazon Echo を国内でも販売開始、ただし招待制という記事が上がってました。はい、これで Apple のホームポット以外の大きな大手は販売を始めた形なのかな。 Google も始めてますし、 LINE も始めてますし、今回 Amazon が始めるということですね。 Amazon Echo は Alexa を搭載したスマートスピーカーで、音声で各種の情報や音楽の再生、ニュース、天気などの情報を求めるとアレクサがすぐ回答してくれるものとなっていますと。で、発売されるのは通常モデルの Amazon Echo に加え、スマートホームハブが内蔵され、スマートホームコントロールが可能になった Amazon Echo Plus、そしてより小型で Bluetooth や 3.5 ミリステレオジャックでスピーカーやヘッドフォンにつないで拡張可能な Amazon Echo Dot、 この3モデルということですね。お値段はドットが5,980円、Echo が 11,980円、 Echo Plus が 17,980円で、プライム会員だと Echo Dot が 2,000円オフ、エコーが4,000円オフになるキャンペーンを11月17日までの期間限定で実施していますと。はい、しゃべるスピーカー。 Amazon エコーは商品の注文もできるのかな。でも何でもかんでも注文されても困るよな。Amazon Echo誰か買う予定の方いらっしゃいますかね。私はまあまだいいかな。もうちょっと各社で揃ってからどれがいいのかなっていうね気がしてるんですが、でこれに合わせてAlexa を搭載したスマートスピーカー各社からね発売されますよというニュースが上がってますね。まず AV ウォッチにあった記事です。ハーマンがアレクサ対応のスケルトンスマートスピーカーを発売しますと。アレクサ対応ですね。価格はオープンプライスなんですが24,880円と本機よりも高いということですね。 確かにかっこいいっちゃかっこいいんですけども、本気よりも高くしちゃダメでしょうってね、気がするんですが、そういう人のためにじゃあお安い方をということで、アンカーさんもアレクサ搭載のスピーカーを発売します。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。アンカージャパン、アマゾンアレクサ対応スマートスピーカー、こちら年内に発売しますということで、お値段が4980円ということは、そうですね、この製品今年の9月の初め頃に国内で発売予定であるという発表だけはされてたんですけどもね、結局実際の発売が、年内と、だいぶ伸びちゃいましたけどもね、まあ、ただお値段が税込みで4980円なんで、まあ良心的かなと。 Google エコーと一緒でやっぱり安いのは音があんまし良くないのかな。まあ、Amazon 本家も3種類、まあ、正確には2種類になるかな、スピーカーの差でいくと、まあ、こちらの方は発売日はまだ未定ということだそうですね。まあいろいろ出てきますね。アップルさんのは確か来年でしたっけ、それも米国ってことでしたよね。あ、イクラムさんこんばんはです。アップルのホームポットも2万円ぐらいの値段がついてましたかね。まあお手軽価格でこの5000円前後っていうのがお試しにはちょうどいいのかもしれませんけどもね。はい、それでは次のニュースですが、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アマゾン4000万曲以上が聴き放題の定額制音楽サービス Amazon Music Unlimited を提供開始という記事が上がってました。日本の Amazon が4000万曲以上が聴き放題の定額音楽サービス Amazon Music Unlimited の提供を開始しましたと。個人プランは月額980円、アマゾンプライム会員は月額780円で利用できますと。またアマゾンエコーシリーズ用のエコープランは月額380円となっていますと。アマゾンエコーを使った、あ、僕さっき Google エコーって言っちゃったっけ、 Google はエコーじゃないですよね、失礼しました。Amazon エコーを持ってると月額380円と。 Apple Music も確か4000万曲ってテレビの CM で流してますよね。曲数的には似たようなものになってくるのかな。Amazon Music Unlimited、 好きな音楽を好きなだけ、新曲から名盤まで4000万曲以上が聴き放題、30日間無料体験っていうのがあるみたいなんでね、お試しで聞いてみるのもいいかもしれませんね。ただこの30日間っていうのがね、忘れるんだな、解約を。そこだけ注意しないといけませんけどもね。サンボさん、ホームポットは4万近く、あ、そんな高かったっけ。あ、2万はあれだ、充電用のパッドか。4万は高えぞ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。シャープのロボホンが手話を理解できるように NTT データとアプリを開発という記事が上がってました。 NTT データとシャープ、そして NTT データ SVC はコミュニケーションロボットロボホンが手話を認識できるアプリの共同開発を行います。ロボホンに向かって手話をすると、その手話が意味する単語を喋ったり、専用アプリ上でテキスト化したりできますと。まだこれはテスト段階ということで、実用化はもう少し時間かかると。今後は認識する内容の拡充を図る一方、手話学習の初心者が使ったり、視覚障害者との間での簡単なやり取りといった用途が想定されていますということでね。まあ確かに手が動かせるんでね、手話、まあ指を使う手話はダメなのかもしれませんけどもね。大まかな手話は表現できるのかなって思いますね。それだとあれですよね、ペッパーくん指動くから指を使った細かい手話もできるはずですよね。そういうとこに使うといいんだよな。店先でお客さん捕まえて手品をしてみせるなんてのはどうでもいいんだよなペッパーくん、この間スキちゃんペッパーくんに捕まってなんか手品見せられてましたけどね。ペッパーくんも人の顔を追っかけるのにこうなんかちょっと上目遣いで人をこう見るのは、あれもうちょっとなんか可愛い仕草に変えてほしいなって気がしますけどもね。ぜひこの分野活用して、これお安く使えるといいんですけどね。ロボホンにしてもペッパー君にしても高いですからね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチの記事です。インターネット歴史検索館オープン。ネットニュースの検索結果を瞬時に年表にして時系列表示という記事が上がってました。株式会社インプレス R&D は8日、ネットニュースの時系列検索サイト、インターネット歴史検索館をオープンしました。株式会社インプレスが運営するニュースサイト、インターネットウォッチで掲載した1997年以降の記事約6万本をキーワード検索した結果が瞬時に年表として生成表示されるのが特徴ですと。キーワードは3語まで同時に設定できるため、例えばネットスケープ、インターネットエクスプローラー、Google Chrome といったキーワードが出現する記事の年代分布からウェブブラウザの、ウェブブラウザの、英語総帥、英語総帥かやな、これ、四文字熟語を振り返るなど、過去のトピックスごとに、トピックスごとの動向を可視化して確認ができますと。ただし、ここで検索できるのは、インターネットウォッチの記事のみということらしいんでね。ネット全体を、探してくれるわけではないそうですんでね。その辺をちょっと気をつけないといけないんですけどもね。まあ、他に、検索キーワードの中に、日付とか、何年とかというものを入れることによって、でまあ、歴史情報を表示させることもできるということだそうですね。はい、こちらはですね、インプレスグループの創設25周年の記念企画の一環ということだそうですね。これ25周年企画ということなんで、ずっとこのページが公開されたままになるのかどうなのかはちょっとわかんないですけどもね。ちょっとした過去の 記事を探すのには便利なのかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはどちらだ？トラベルウォッチにあった記事ですね。ベルウォッチにあった記事です。毎日1人に1万円分のギフトカードが当たる日本グアム就航50周年記念 SNS キャンペーンという記事が上がってました。毎日1万円が当たるそうですよ。グアム政府観光局は日本グアム路線の就航50周年を記念して12月25日まで日本グアム就航50周年記念 SNS キャンペーンを実施します。期間中は毎日1名に JCB ギフトカード1万円分をプレゼントしますということはそうですね。応募はグアム政府観光局の公式 SNS インスタグラム、ツイッター、フェイスブックをフォローしている必要があり、過去にグアムを訪れた際の写真にハッシュタグシャープグアム50周年をつけ、コメント欄にいつ頃撮影した写真かを明記して SNS に投稿、抽選の上11月第4週から初回の当選者7名の投稿写真を特設サイトで発表します。以降毎週火曜日に前々週に投稿した当選者7名の投稿写真を発表していきますってことはそうですね。グアムに行った時の写真がないとダメってことですよね。グアムの写真か。1900年代だな。デジタルデータになってないな。どっかに写真かねが。多分写るんですか、なんかで撮った写真があるような気がするんだけどな。それを読み込んでハッシュタグをつけてつぶやくと応募できるのか。はい、ということで皆さんの手元にもグアムの写真がもしあれば応募してみてはいかがでしょうか。運が良ければ1万円のギフトカード、あ、ギフトカード、ギフト券、ギフトカードって書いてあるな。ギフト券ですよね。当たるかもよ。合計50名様だそうですね。はい、そしてもう一つ最後にお得情報です。こちらは iTunes カードのお得情報になりますね。こちらミニストップですね。ミニストップでの iTunes カードのお得情報になります。URL を先貼っときますね。あれ、 Twitter と立ち上がらないぞ。あ、立ち上がった。こちらですね、11月の26日の日曜日までミニストップで和音ポイントカードまたはイオンカードの提示、電子マネー和音での購入で iTunes カードバリアブルを含みます、または Apple Music カードを購入すると漏れなく 1% 分のボーナスポイントが貯まるキャンペーンを実施していますということで、これは、和音ポイント、こちらが、1% 上乗せされますよということのようですね。iTunes コードのギフトではないのでご注意ください。11月26日まで ということだそうです。はい、ということで本編はここまでですということですね。スキちゃんはまだ8時にならないですね。ってことはまだ既読にはなっていない、なってないですね。iPhone X ですけどね、 au ドコモは結構発売が始まってから毎日のように入荷情報が上がってくるんですけども、ソフトバンクなんであんなに少ないんでしょうね。本当にアップルさんに嫌われたんですかね。ソフトバンクでの契約者だけが極端に多いってこともないでしょうしね。スペースグレーの2号路が au ドコモはすでに発送されているのに、ソフトバンクは今日になってやっと出荷という形になってるみたいなんでね、どうなってんでしょうね。その辺の記事を探そうと思っていろいろググっと見るんですが、特にそれらしい記事が出てこないんですよね。完全にアップルさんに目をつけられたんじゃないかっていうね感じがしなくもないですけどもね。iPhone X をすでに使ってる方でなんか目新しい発見ってなかったですかね。あ、ちなみに充電はチーを使ってるんですかね。 A と買われた方も含めてですけど、チーを使おうとすると充電パッドがないとダメですよね。でわざわざ買わなきゃいけない、まあ持ってる人もいるかもしれませんけどね。私はね、多分10を手に入れてもチーのパッドまでは買わないかな。多分ね、後ろにバンカーリングつけると思うんですよね。今使ってるバンカーリングを剥がして、そうすると、バンカーリングあるとチーできないんじゃないかなって気がするんですよね。間にいらんもんが挟まると。ガンちゃん、 iPhone7 の時も結構やきもきしましたよ。特にソフトバンクが意地悪されているとかじゃなくて、割と人気の機種に偏っているんじゃないかな。にしてもソフトバンクが異様に遅いんですよね、 au ドコモに比べて。絶対なんかあるよケイちゃん純正待ち、あの AirPods と Apple Watch と iPhone と3台同時に充電できるってやつね。ガンちゃん、 iPhone7 の時も予約開始1分過ぎたら1週間以上遅れた記憶が。私はスペースグレーを狙ったんで1週間どころじゃなかったですけどね1ヶ月、確かちょうど今月11月で1年ですんでね。あれ7の時も9月の終わりか10月の頭でしたよね、確か。まあ待たされてなんぼなんでしょうけどね。スペースグレーね、あんなに待たされるんだったら普通のブラックでよかったなって思うんですけどね。今1年ぐらい使って、まあケースに入れてるにもかかわらず細かい傷が結構ついてんですよね。あれだったら別にスペースグレーじゃなくてもよかったなってね、思わなくもないですけどね。 今となってはスペースグレーよりもスキちゃんが持ってるプロダクトレッドの方がね、かっちょええって思うんですよね。プロダクトレッドはもう絶版になりましたからね、余計にスキちゃんの方がよく見えるんですけどね。アイストックナウジャパンで在庫確認。それはこの間ケイちゃんが教えてくれたサイトのことかな。あそことはまた別なのかな。あのソフトバンクは公式にね、あの出荷状況っていうのを出してるんですよ、ホームページで。でこれが今日になってやっとスペースグレーの2頃出荷が開始になってっていうあれになってるんですけどね。で11月下旬までにはまあ私も手には入るというふうなね表示にはなってるんですけどね。江口さん、近くのオートバックスの待合室にGの充電器があったので試してみて感動した。オートバックス置いてるんだ。オートバックス。僕、待合室使わないんですよね。外の喫煙所ばっかり使うんだよね。あの、作業待ちの時は。中にはその G 置いてるんですね。体験したことないなあ。コインありがとうございます。あの家電量販店でデモで置いてあるので遊んだことありますけどね。あれどこのメーカーだったかな、なんかでっかいでっかいパッドで、それこそあのマウスパッドぐらいの大きさのチーの充電パッドで、対応の商品、対応の製品をこう上かざすとね、そこのとこがピカピカピカって光ってね、充電が始まるっていうのはね、デモで遊んだことありますけどね。田内さん、今 Amazon でチーの充電パッド探してる。ああ。ぼちぼちいろんなとこから出してきましたよね。まあ iPhone 8と10が対応してるから、Gのパッド作るメーカーさんも数をぼちぼち増やしてはきてるんでしょうけどね、種類と。ただ、充電パッド、充電パッドどうかな、買うかな。なんかライトニングの方が見やすいっちゃ見やすい。見やすい。あれ当然ですけど、チーで充電中って同期取れませんよね。同期取ろうと思ったらやっぱりライトニング刺さないとダメですよね。基本的に iPhone の充電って寝るときに挿して、まあ、朝までに満充電にするっていうのが日課だけど、なんかGのパッドの上置いとくと寝てる間に手が当たって外れてそうな気がするんだよな。基本的にあのGのパッドってフラットじゃないですか。こう横に土手みたいなのがついてれば少々動いてもいいのかなって気がするけど、フラットになってると手が当たってポロって落ちた、朝起きたら充電ができてないっていう最悪のパターンをね想像してしまうんですけどもね。丸山さん、 Wi-Fi 同期で、まあその手がありますよね。 Wi-Fi って同期取ると遅くないですか。あ、ていうか、あの iTunes にバックアップ取るときには Wi-Fi ではダメでしょ。ライトニングでつながないと。Gは家電、あ、車載カーマウントで充電が期待です。あ、車の中ではそれもありですね。ただやっぱりこれもその充電する iPhone がある程度こう固定されないと、車で右曲がったり左曲がったりするときに iPhone があらららららってね滑っていくとダメですよね。車頻繁に乗り降りする営業さんとかだとそういう地位の方が便利かもしれませんね。車に戻った時にポンってそこ置いといて充電して、で営業で車を降りる時にはポンと取って出ればいいわけですからね。それとあと、あのライトニングで充電する場合とチーで充電する場合って充電時間やっぱり違いますよね。チーの方が時間かかるんじゃないかなって気がするんですけどね。自宅でも車載カーマウントを使えばいいのだ。外れないから。外れないから、あ、固定するあれがついてるってことか。イクラムさん AUGM で、ほは関係ないのかな。チーカーホルダー売ってました。ああ、そういうのがあるんだ。江口さん、東京モーターショーに車載のチー充電器の展示があったらしいです。ああ、なるほどね。まあ、いろんなメーカーさんが作ってるんでしょうね。ただこのチーっていうのが感じになってますよ僕最初これチーっていう電気メーカー、あの製造メーカーさんの名前かと思ったあ、コリン、ありがとうございます。アホは間違いねさあ、果たしてスキちゃんは帰ってくるのか。アイメッセージを見ますが、まだ既読になりませんでもアップルのあの純正の充電パッドって2万円ぐらいでしたよね。2万円は高いな。あ、江口さんわざとだったのね、チーは。あ、でも今だと株式会社チーってその漢字使ってチー用の充電パッド販売する会社作ったら売れるかもよ。企業だ、企業。しばらくは需要がありそうですよね、チーの充電パッド。ある程度数が出てしまうともうそんなに買い替えるもんじゃないかなって気はしますけどもね。あのエアポッツがチーに対応するっていうけど、まだ対応する充電器ってアップルさん出してないですよね。あれがいくらぐらいするんだろう。まあ安くてエアポッツのケースが手に入るんならチー対応の複数充電できるアップルの純正とか他のメーカーにも多分あると思うんでね。
数充電できますよってのが、そういうのがあってもいいのかなと思ったり思わなかったり。
まあ多分来年以降の iPhone も地位は搭載してくるでしょうからね。
タッチ ID はなくなっていって地位が搭載されていく。
ああでも顔はフェイス ID が次の iPhone に乗るかどうかわかんないですよね。
あくまでも今のところは実験っぽいですからね、 iPhone X は。
はい、ということで、スキちゃんまだ帰ってきそうにないので、 Twitter のコメントを先紹介しておきましょうかね。
昨日の日付ですね、けいちゃんが予約順じゃないソフトバンク、このままだと来年もどやれないよって
え、予約順じゃないってこと？ソフトバンクはどういうことだ、何のための予約なんだよ。
これ紙アップというサイトか。最速で iPhone X を予約したのに入荷が未定、ソフトバンクユーザーが大激怒。原因は優先予約と MNP の優遇。あの優先予約ってのがよくわかんないんだよな、ソフトバンクさんの。どうやれば優先予約になるのか全くわからない。ソフトバンクが優先予約優先受け取り特典というキャンペーンをしてた。何それ、そのもんがあったんかい。マジか。バンクに見切りつけないとダメか。はい、ありがとうございます。そして日付が変わって1587回を配信して、アレットさんがリステンナウということで1586回、一つ前ですね、空読み IT ぼやきニュース笑、iPhone X 来なくてツイキャス配信のみっちゃん、ドヤができなくてブツブツぼやいていますね、停電も追い打ちか。ありがとうございます。まあもうドヤれないよな。そしてタトさんが東京行って Apple Store で予約と受け取りだなということで1587回聞いてくれてますね、ありがとうございます。けいちゃん、これ夕方4時52分、ソフトバンク着弾祭り来てる、みったんを何るネタ、こんな難しい漢字書かないネタになるん、ネタなるなる、わかんない、漢字読めない。ただうちには着弾してません。はい、そしてもう一つけいちゃんが壁紙設定してみた、あの本編で紹介してたやつ、なんかこの方がスッキリしない。 これいいね。僕も来たら設定してみよう。これケイちゃんの iPhone ケースって黄色？緑？黄緑？カエル色？なんか黄色に見えるな。はい、ありがとうございます。ツイッターの方はそんなもんかな。え、ツイキャスの方が、アウチさん優先予約だったんじゃない。あ、優先って無線の優先の方ね。あの3万円の引き止めポイントの電話をした時に iPhone X の予約をここで受け付けますよって言われたんですよね。ただその時点で私はもうすでに予約を取ってたんで、あのオンラインですでに予約取ってますって言ってソフトバンクさんからのお誘いはお断りしたんですけど、もしかしたらあの時点でソフトバンクで予約を取ってもらったら、あ、電話で予約を取ってもらったら優先になったのかな。ってなわけもないか。ケイちゃんが密談は無線予約いじるネタ、いじるネタなくなる。あ、いじるか。壁紙元に戻した。違和感がある。何何これ。積極バンパー。積極バンパー。積極バンパーってなんだろう。お散歩さん、そういえばなんか優先予約って郵便来てたな。え、うちそんなん来てない。どういうこと、どういうこと。あ、結局バンパーにしたってことか。あ、ってことは裏も抜き出してこと。大丈夫、裏割らない。でも裏向き出しってことはカメラの出っ張りがあってベタ置きできないんじゃないのかな。どうなのかな。そこの部分はバンパーの出っ張りでなんとかなってるのかな。え、お散歩さん、きっと MNP のふりした電話ですでに予約済みなんて言ったから騙したって怒らせたから後回しなんだ。いやいや、あのMNP 用の電話に電話して、素直に渡しましたよ。あの、ぶっちゃけ、引き止めポイントって何ポイントもらえるんですかって。だからもう電話かけた時点で、私はポイントをもらう目的でかけたことは、向こうには伝わってるはずなんでね。全く騙してはいませんよ。ぐだぐだやり取りしても時間ばかりかかるんでね。素直にポイントが欲しいんですがって iPhone X に乗り換えたいんでポイントもらえますかって聞いたんですけどね。 MNP しないなら電話するな、忙しいのにって。それはあるかもしれないな。ケイちゃん、優先クーポンってランダムに送って、ランダムなの？なんでランダムにうちに来ないの？3回戦も契約してるのに。契約してる回線数関係ないか。お散歩さんとこ何回線契約してんだろう。たくさん契約してるから優待が来るのかな。昨年は会うもあったよ。 あ、ケイちゃんのところにもそんなの来てたってこと？優先の。うち優先なんて一回も見たことないぞ。来たことないぞ。多分。覚えてないだけかな。
散歩さん、回線数が多いと MNP しないだろうって甘く見られてる。うちは前は5回線あったけど、だんだん減って今は1回線。
5回線か。うちマックスで、マックスで、マックスでも3回線だな。
ケイちゃん来ない来ない、電気もネットもアウだったのに、あ、au だったのにってことか。
あ、お散歩さん大丈夫、ちゃんと脳内変換したから。ソフトバンクマックス3回線だな。 iPad 用と iPhone が2台っていうのがマックスで、今は私は1台しか使ってないけど、娘の回線を使ってるから、まあ結局3台、3回線。うん、まあその優先の根拠がどこにあるのかっていうのがね、非常に気にはなるけどね。
散歩さん、電気までソフトバンクにすると絶対逃げないって分かっているから、そういうユーザーはイカさんのよう殺さぬようそっとしておく。
確かにね。でもあれ、電気っていつでも変えられるんじゃないかな。あれも縛りがありましたっけ。
月ちゃんエア契約してるからな。月ちゃんとこにも来てないんだな。来たって話聞いたことないもんな。ケイちゃん、au 電気は1年以内は2000円の違約金。
ああ、一応縛りがあるんだ。
お散歩さん、安い以上縛りがあるんじゃないかな。
そうかもね。
なかなか素直に買わしてくれないね、ソフトバンク。
以前も結構予約なしで買ってたんですけどね。買わないよ買わないよって言いながら、発売された最初の土曜とか日曜にソフトバンクショップ寄ってみると、在庫があったりすると、そこでもう衝動買いしてしまってましたけどね。あ、ケイちゃんもう1年超えてる、いつでも変えられるのね。
あ、ジョーちゃんこんばんは。電車遅れてる。何かあったのかな。また線路内に人が入ったとか。そんなんじゃないですか。お散歩さん、うちはオール電化で夜間割引を使っているので、関西電力しか選択肢がない。
ああ、夜間割引だと。そうか、他の電気会社に変えるとそれがなくなっちゃうのか。
昔、昔昔電気温水器使ってた頃は夜間料金使ってましたけどね。今は普通に戻してますけどね。踏切以上、踏切が壊れた。それじゃあしょうがないね。でも遅れてるってことはもう今動いてるってことなのかな。止まってるって意味なのかな。 ちの方は例えば踏切が壊れたって言っても1時間1本ですからね、すぐダイヤ戻りますけどね、都会の方はそういうわけにはいかないですよね。あ、江口さん今夜ありがとうございます。ただスキちゃん帰ってくる気配がないんだな未だにアイメッセージが既読になりませんよ。動いてるけど前が詰まっているので、あ、まあまあそうでしょうね。踏切故障なら完全に止まってたんだろうから、一時的にはアイメッセ、うん、アイメッセージ、基本的にスキちゃんとやりといてアイメッセージなんですよね。散歩さん、単線は事故があると全面止まるじゃん、止まるんじゃない？代替輸送も難しいし、うん、都会には代替輸送ってあるけど、こっちは代替輸送ないですからね。あ、でも JR とかは代替輸送やるかもしれないな。あの、いつだか、いつだったっけ？去年だったっけ？土砂崩れで山陰線が一時普通になったことがあったけど、その時は代替のバス輸送してましたね、 JR は。一畑電鉄は代替輸送って聞いたことないな。まずバス持ってないっすね。あ、でも旧出雲市内は一畑路線バスがあるから、そのバスでも持ってくるのかな。ケイちゃん、アニモニを送れるね、テンちゃん来たら。そうそうそうそう、スキちゃんの方がテンじゃなくても送るのは可能なんですよね、私の方から。スキちゃんは休みが取れたのか。実は昨日出そうとしたけど、なんか上司の機嫌が悪かったんでまだ出してないって言ってましたね。果たして今日出したのかな、どうなのかな、わかんねえな。そろそろ出せよっては言ってるんですけどね。あ、これ多分スキちゃん出てきたら自分で言いたいネタなんだろうけども、帰ってくる気配がないので私が喋っちゃおうかな。あの、会社の中でね、スキちゃんあんまし、その休んで旅行に行くというのをね、言ってないらしいんですよね。で、スキちゃんの会社の人と私、一部 Facebook でつながってるんですよ。で、最初はスキちゃん Facebook に書き込みしたら会社の人にバレるから書き込みしないでねって言ってたんだけど、いやいやいや、それバレるから友達の方にいいねをしないようにって言っとくだわってね、言っといたんですけどもね。あと今回の旅行のためにスキちゃんスーツケース買ったんですよ。ヤフオクで落としたんかな、なんか新品で、新品のねスーツケースを落としてたんですけども、で普段スキちゃん、あの宅配便の皆さんとお友達なんで、家に持っていかずにね、会社に持ってくるらしいんですよね、荷物を。で、さすがにスーツケース会社に持ってこられたら、誰が見てもあ、どっか旅行に行くんだってバレるじゃないですか。だから自宅に届けるように設定してたらしいんだけど、ね、佐川さんだったかな、あの仕事中にね電話かかってきてたらしいんですよ。だけどなんか忙しくて取れなかったって無視してたら、知らぬ間に会社に届けてきたと。それもでっかいでっかい箱で、
表にスーツケースって大きく書いてあったってね。
バレるじゃんって言ってね、月ちゃんブツブツ言ってましたけどね。のぶすみさん、風で電車が止まった時仙台まで1時間かけてバスで送ってくれた。 JR バスを用意して、うん、あの切符を買って乗った場合にはそういう代替輸送をしてくれるんですよね。ただあれ盲点としてスイカとかで改札を通ってしまうと代替輸送の対象にならないんですよね。切符を買ってると、あの、まあ、JR な JR さんと契約を結んだことになるんで、目的地まで必ず JR さんが何とかして送ってくれるわけですよ。その代替バスとかね、代替タクシーとかを使って。だけどスイカで改札を通ってしまうと行き先がわからないわけですよね。改札通った最低料金がそこで引き落とされて、改札を出るときに残りを精算するような形になるんで、だからスイカで改札を入ってしまって、例えば電車が止まって代替輸送にしますってことになっても、その代替輸送の対象にならないっていうのをね、聞いたことがありますよ。
サンポさん、あれ、タイムマシンの1台でディスクエラーがどうしたのかな、ん、タイムマシンの1台でディスクエラーがどうしたのかな、とりあえずディスクユーティリティチェック、あ、エラーが出てるってことか。もう結構使ってるんじゃない、もしかして
ハードディスクがいかれかけてるとか。怖い怖い。あれ、タイムマシンのハードディスクって自分で交換できるんですかね、もしハードディスクがいかれた時に。どうなんだろうな。はい、ということで3班を回りましたが、スキちゃん既読にならないとこ見ると、これは9時コースかな。お昼休みの時点では特に極端に忙しいようなことは言ってなかったんですけどもね、もしかしたら何かトラブルがあった可能性はありますね。のぶすみさん、新幹線が代替輸送の場合もあった、定期券があったので。ああ、定期券を持ってれば目的地が確定してるから代替輸送対象になりますよね。お散歩さん、いや、まだ2年経ってないのかな、タイムマシンは Mac に USB だから交換できるよ、タイムカプセルはどうかわからない。ああ、タイムマシンの方ね。あ、僕が言ったのはタイムカプセルの方ね。江口さん、好きちゃんカバン持ってなかったの、いや、スーツケース持ってたんですけどもね、何がコロコロが壊れた言ったかな、あの車輪じゃないな、あの下のコロコロタイヤ、あれがなんか壊れた言ってたんですよ。もう10年以上なんか使ってるスーツケースみたいですけどね、10年以上じゃない、20年ぐらい使ってるとかって言ってたかな。それで今回新たに新調したんですけどね。お散歩さん、スイカなどでも定期なら大丈夫だよ、あ、スイカ定期なら大丈夫ですね、目的地がはっきりしてるんで。うちの娘も何度か近江鉄道で帰ってきている、あ、代替輸送でってことか。のぶすみさん、有給休暇で理由が必要なのか、あれ本当は有給休暇って理由は必要ないはずなんですよね、法律上。だけど大体の会社、うちの会社も好きちゃんの会社もだけど、理由書く欄ってあるじゃないですか。
応私書きますけどね休むときは。本来有給休暇って理由は必要ないはずなんですよね、有給なんて。欠勤の時は理由が必要ですよね、確か。
お散歩さん今使っている外付けディスクはラドクのカプセルホテル4室で個別に電源の入り切りができます。
おー、なるほど。ラドク、あのガッチャンって差し込むやつね。
のぶすみさん、うちはない。
あー、いい会社じゃないですか。あ、壊れてもドライブだけ交換すればいいやつ。そうですね、ネジとかでバラす必要がないですよね、ラ族は早いもの勝ち。確かにそうだな、重なった時困りますからね。使用と書いてた。ああ、理由をね。風の時は風って書くしな、大体理由書くかな。葬儀の時は葬儀って書くし、
マレムさん、有給は上司の承認が必要。
承認っていうか確認じゃないんです。上司がダメって言ったらダメになるの？それは変じゃね？うちは理由を書くけど、上司がダメっていうのはないですよ、基本的には。
お散歩さん、有給は理由はいらないはず。そうですよね、業務に著しい問題がなければ拒めないと思います。
あ、スキちゃん、これから帰る。今日はこっちに帰ってきたのね。ああ、アイメッセージも既読になってる。
時期変更権のみ。
ああ、拒否はできないけども違う日にしてねっていうことはできるってことかな。
そういうことなのかな。スキちゃん、今から帰ると、
うんもう終わりだな。
その通り。なるほどね。うちも有給理由いらない、でも実質有給のために
それはそれで問題じゃないですか。逆にそっちの方が問題じゃない。
月ちゃんが戻る前に閉める、どうしましょう。多分今運転中だからコメント返せないだろうな。50分までは待ってみましょうかね。あ、アメリカンさん、こんばんは、今から来ます。でも、もうすぐ終わるよあと10分程度かな。あ、皆さん今夜ありがとうございます。コイン買っとかないけんな。
もう底をついてしまったんで、1日に2枚ずつしかお賽銭が入れられないんですよね。
月ちゃん、そのまま走りながらコラボ入ってくるとかね。散
歩さん、サラリーマンはあまり無理を言えないというか、立場的に弱いから難しいですよね。まあ確かにね。それはありますよね。あの、マツダの本社はね、年間に、10日だったかな、12日だったかな、有給消化しなさいっていうのが組合からお達しが出てるんですよね。で、有給消化できない人がいる職場の主任さんは組合費が上がるんですよ。それぐらい組合が力持ってるとね、取りやすいんですけどね。あ、課長か。課長主任がペナルティを食らうんですよね。それが達成できない職場の上司は。羨ましいって思うんですけどね。はい、というわけで、スキちゃん戻るかな、どうかな。はい、今これ収録に電車の音が入ってると思うけど、電車ほとんど人が乗ってないですね。都会だとこの時間結構乗ってんじゃないかなと思いますけどね。仕事帰りで、まあ、田舎だから電車で通勤っていうのはほとんどないですからね。みんな車で移動しちゃうから。うん、お散歩さん、やはり有給を消化できないということは管理責任が問われるというのはいいやり方だと思うけど、会社の方針で人件費を削減して人手不足というケースが多い。確かにね。むすみさん、年間カレンダーの中に有給休暇組み込まれているのでは。うん、っていうかね、あの有給休暇に対応できる人員を配置してるんですよ、マツダはね。あの事務職とかはね、そこまでやってないけど、現場はやっぱり生産ラインとかは一人抜けちゃうとそこを穴が開きますからね。下手するとラインが動けなくなっちゃうんで、そこを穴埋めできる人を必ず育成しておくんですよね、他の子を。イクラムさん、うちも組合あるけど事務所が貧乏で。いや、うちの会社も組合はあるけど、雇われ組合ですからね。あの松田本社は組合の役員になると、あの給食扱いになりますからね、会社は。で、組合費で給料を賄うっていう形なんで、完全に独立してるんですよ、組合の役員をしてる間は。なので、まあまあ強く言える部分があるんでしょうね。お散歩さん、私は通勤時間がゼロ。ああ、お散歩さんはね。まあ自営業はそうなりますよね。ラッシュの電車に乗ることを考えると天国。のぶすみさん、20-10には8が組み込まれていると思った。ああ、残りってこと？そこはね、特に組み込まれてはいないと思いますけどね。多分大手企業とかも同じような形だと思いますよ、マツダと。 間にこれだけ有給は必ず消化しなさいみたいなね、お達しが組合の方からちゃんと出てると思うんですけどね。はい、どうしよう、すきちゃん出るかな、一声吠えるかなどうなのかな、皆さん的にはスキちゃんの声を聞いてから終わりたいところですよね。丸山さん、某メーカーは有機は組み込まれていなかった。ああ。丸山さん、5年間専従だと組合から500万専従辞めた際に支払われたような気がする。ああ、組合員ね。5年間で500万。マツダはね、それでも給料並みはくれると思いますよ、月給並みに。5年で500万ってことはないと思うな。お散歩さん、自動車製造関係はラインの都合があるので、早めにスケジュールを決める代わりに、取りやすいのでは。うん、それは確かにあると思いますね。あと、まあ風邪で突発休むっていうのもありますからね。はい、月ちゃんお帰りなさい。
ただものだんだん
もう終わる機会お疲れさんどす。
とりあえずただものだんだんだけ言おうと思って出てきました。
みんなお帰りだって。
ただいま今日は本当は7時で上がっちゃろうと思ってたんですけどね。
なんか昨日も早く上がろうとしてたの
なんか夕方になると誰かが何かをしてくれって言い出して帰れなくなるという、うん、
そうか
まあ、いや帰ってきたら例のごとくミケちゃんがちょこんと階段に座っとるのが車で走りながら見えたけん、あおるおると思って、うん、でいつもだったらターターしてくるのに私の姿に見えても全然動かんけん、どうしたんだろう、私って分かってないんだろうかと思って、
うん、
近寄ったら立ち上がったけん、ただいまって言ったら、うん、前足ビッコ引いとる。
あ、ビッコ引いとる、
あのこう宙に浮かせたまんまひょこたんひょこたん歩くん。どうしたんって言ったけど何にも教えてくれんけ困ったなと思って。でも食欲はあるけどね、うん、ちょっと悲しかった。普段あんな姿見たことがないので。
それな、血かなんか血が出とるとか。
何にも出てないです。怪我をしとるようには見えんけど
外から見た感じは
どうしたのかなと思ってね、ちょっと心配なんですけど。
最近寒くなってるじゃない。
うん、
あの猫が車のボンネットの中とかタイヤの辺にで暖を取ってるっていうのがなんか最近多いらしいよ。
ああそうか、
猫ちゃん事故に遭うっていうのがなんかそんな感じじゃないのかな。
ちょっと腫れとるか。
腫れてる、
骨が折れてなきゃいいけどなと思っているんですけど、触ったらすごい嫌がって。今ご飯食べてるところで、うん、
痛いんだろうな。
でもご飯は食べている。
ママお腹空くからな、
うん、
大したことなけないけどね。舐められるなら大丈夫って言ってる。自分で舐めようとしてる、ま、そこまでですね。
いや分かんない、まだそこ様子が見えないんですけど、
うん、あでも階段は上がったってことだよな。
階段はだけなんかその手は使わずにね、手はっていうか前足は使わずになんですけどね。
うん、
いや昨夜今家心配しとったのどうしたんだろうと思って。
あ、そう言っとったな。昼間来てないの。
朝は室外機の上におったっけ、おーっとおったと思って、でも朝は忙しいけ外でバーって餌入れて 外の皿に入れてやって全然見てなかったっけ、もしかしたら昨夜なんかあったんかもしれんし、わからんけどね。でも室外機の上にも飛び上がっとった
んならその時はまだ怪我してなかったんかもしれんな。
すいません、短い時間なのにこうで、あのあれです、あの皆さんこんばんは、ありがとうございますなんか東京府も近いのに全然そんな話もできず
もう再来週の今頃はヤクモ、ヤクモじゃねえや、サンライズに乗ってるよ。
そうだねちょっと休みの時書いたけど出せずにいるんで、
え、まだ出せないの？
いつ出そうかな、いつ出そうかなって思ってますけど書きました、書いたとこまでちょっと進歩したんです。でもスーツケースの話したの？
うん、好きちゃん帰ってくるかどうかわからんけんちょろっとしといた。
でも残念なことにうちの上司は見てないんですね、そのスーツケースを。
あ、ね、よかったじゃん。
で何気にアピールできたかもしれんなって後で思う
あ、見せといた方が、
うん、あ、ちょっと待って外に出ようとしとるって。
ああ
、ちょっと、
あ、アキさんありがとうございます。
何、あり
がとうございます。あ、明日でしょ。いやいやいや、
もう
2週間後の今日ですよ。
残してます。あ、出てた、
やっぱびっくり
した。大丈夫だ、あの宙に浮かしたままだよ。
うん、つくと痛いってことか。
うん、でもまだ出てたけど入りたそうにしとって、うん、ちょっと開けとっちゃうか。
うん、
まあ暑かった。明日は冬型らしいですね、関東の方は。皆さん風邪ひかんように気をつけてくださいね。
だね。はい、以上、空海 IT ニュース1588回11月8日でした。お届けしたのは、
あの、ちょっとだけよ、のすきちゃんと。
本当にちょっとだけだった、あのみっさんでした。それでは、また明日。三四。
ただものだんだん。
あの子ちゃん大したことないといいけどな。
なんかでも、うん、まだお腹が足りみたいで出たり入ったり出たり入ったりしますんで。
しっかり食べさせておいてやけ。
うん。あ、でもカカカカって、あ、後ろ足だけカカカカ。なんか前足のね、うん、あのその。こう宙に浮かせとるところは足指があるところからちょっとなんかキュッて細くなっとる。急に
細くなってる、
骨が折れてるんじゃないかなと思ったり。
分かんない、どうなってんだろう、ちょっと心配だな。
Soraumi IT News。